どうもニキーです。
どうも井出彩香です。
終わらない話は止まらない2人の会話をせっかくだからシェアしたら面白いんじゃないという発想のもとスタートしたポッドキャストです。
響く人には響く、分かる人には分かる、まとまることのないたわいもない友達トークをお送りします。
はい、
はい、では本日は、はい、はい、なんとゲストをお招きしております。超久しぶりのゲストだね。
うん、
では、はい、自己紹介をお願いします。
どうもお久しぶりです。ベンジー浅井、都市伝説おじさんことベンジー浅井でございます。お邪魔します。
よろしくお願いします。
ベンジー浅井会はねマジで人気だから。
そうなの、なんか終わらない話ポッドキャストで、うん、あの再生回数とかをこう、うん、なんだろう、今までで、まあ、40回ぐらい39回やってるかな。39
回やった。
そう、今までの回でどれが一番こう再生されてるかみたいなのが分かるやつを見ると、うん、ベンジーさんが登場してるやつがもうほとんど上位を占めております。
ね、大人気、
ありがたい、
本当に大人気、都市伝説おじさん、はい、再び来ていただきました。
やっております。
はい、まあ、実はこの3人でライブも決まっておりまして、
うん、
てか、ね、まあ、ちょいちょいライブやっていてですね、12月24日日曜日クリスマスイブに江ノ島でライブをやるということで、はい、この3人でやるんです。なので、あの、せっかくだからポッドキャスト頼もうかなと思って、はい、やってまいりました。よろしくお願いいたします。
イエーイ、
お願いします。ちゃんと言ってるんだよね、確かベンジーさんの最初の登場の時に、うん、あの、最初にバンド組んでたニキーさんが、
そうそうそう、
バンド組んでた
時のドラマーだって話は知ってるんだよね。知ってたよ、
知ってたはず。
あの、黒歴史だっていうこと
を、ね、私の黒歴史が、でも今年の夏にまた一回復活しまして、それ以来また一緒に音楽を始めました。
はい、
っていう流れでね、
はい、そうで、しかも私がそこにまさかの参加させてもらって、うん、コーラスで、コーラスとかギターちょこちょこ弾いたりとか、ね、
めっちゃいいグルーヴのトリオです。
はい、そんなトリオ実はね、終わらない話でだいぶ前にあのコラボしてきたということもあったりとかして、
うん、
久しぶりに復活です。
はい、
やったね、
やったね、楽しみだよ。私は今日何が聞けるのか、
はい、そう、何を話そうっていう話をしてたさっきまでしてたんだけど、もうすでにもうなんか打ち合わせの時点でどんどんどんどん、
うん、その面白そうなネタがいっぱい出てき
たので、
うん、どうしようね。今日はベンジー浅井レコメンドの話題で、うん、言ってみますか。
リコメンドの話題ね。
はい、
うん、僕最近あの日本神話にすごくハマってましてですね、
うんうん、
やっぱりあの最近あの都市伝説とかね、うん、なんかその例えば陰謀論だとか、うん、そういったものにね、あの Google とかがかなりこうフィルターをかけちゃってて、なかなかあの YouTube とかでもなかなか見ないでしょ最近。だから
そうなんだ、そうなんだ、あんまり気にしてなかった。
で、私最近寝る前に都市伝説系の YouTube を見て寝落ちするっていうのにハマってて、うん、別に頭の中に入ってるわけじゃないんだけど、ついつい見ちゃう。で、あるにはあるけど、
うん、
まあなんかそのいつもの人って感じかな。なんか数人数えるぐらいしかいないかもしれない。YouTube アップしてる人。
そうなの。
で、それもフィルターを区切り抜けた人たちなのかな。
多分そうだと思う。過激な話とかはもうすごく減っちゃったもんね。
過激ではないかも。なんか割とエンタメにしっかりまとまったような内容、
うん、
がかもしれない。
なので僕もそういうコンプライアンスに準拠して、
はい、
こう優しいお話を
おありがとうございます。
ありがとうございます。
いい、入れなくていいっていうことですね。
そう、ちょうどね、先週ね、この3人で、
うん、うん、
日立市っていうところで、
はい、茨城県のね、うん、
ね、僕のたまたま生まれ故郷の日立市っていうところだったんですけど、
うん、素敵な街でした
本当に。
うん、ライブはどうでした？
ライブも楽しかった。
ライブめっちゃ楽しかった。なんだよ。すごいなんかざっくりした感想に聞こえてくる。めっちゃ良かったとか言って。
すごい楽しかった。でも本当に
本当に。
だからやっぱ日立市っていうところにまつわる、その日本神話と深い関わり、まあ面白い話題なんかが今日話せたらいいなって、ちょっと思ってます。
日立ね、タイムリーですね。タイムリーだね。
そう。なんか、日本神話で知ってることって二人は何があるの？
私何にも知らないかも、言ったら。だからすっごい気になる。日本神話もう本当に。私、宮崎県出身で、
そう
そ
だね。
の、宮崎って結構神話の里って言われてて、昔、宮崎県って日向の国って言われてて、日が向かう
そう。
国って言
日
わ
が
れ
向かってる。
てて、そう。で、それで、なんかその、なんだっけな、太陽の神様。なんて名前だっけな、
アマテラス。
天照大神が、なんかその、祀られてるっていうか、その神様に関係した神社が、すごく多かったりとか、なんかそういうイメージはなんだかふわーっとあるぐらい。その天照大神のその、なんだろう、言い伝えはなんとなく聞いたことあるかな、みたいな感じ。
確かに。茨城県は昔、日立の国って呼ばれてたんだよね。それ
そう
は
じゃん。
日
日
が、
立市。
そう、日
そ
立っていうのは日立。あれは日が立つっていう国だな。
う。
だから、日が立って、日がいずる、こう、出てきて、その日が向かうのがどこかって言ったら、宮崎県の日向の方に向かっていくわけですよ。
だから日が立って、日が向かうところが宮崎。
そうなんですよ
え、
ね。
じゃあ
やば
私、日立出身の日が向かうところの人と仲良くしてるんだ。やばい。怖い。不思議。不思議
う
だ
ま
ね、
そう。だ
今。
からね、結構日立市もね、実はかなりこう、日本神話とかだと、面白い神話とか、なんて言うんだろうね。
そうなん
実
だ。
はみんなが知らないようなお話なんかも実はあって。実は昔はこう、和の国っていう、まあ、日本は和の国って、和国って呼ばれてて、なんかこう、中学校とかで魏志倭人伝とか中国の時のね、歴史とかで習ったと思うんだけど、まあ和の国ってなんだけれど、実は和の国って呼ばれてたのは、日本の半分で、もう半分は日高みの国って呼ばれてた。
初耳だ、それは。
で、その日高みの国っていうのがどこから始まるのかっていうと、茨城県の日立の国から上を日高みの国っていうふうに呼んでて。
2つに分かれてたみたいな。
本当はね。
そこ
まあ
が
そ
境
れを、
目になってたって
まあ
こ
大
と。
体境目になってたんだろうね、きっと。
何それ。なぜ。
そう。まあでも、まあ僕たちはね、歴史で和の国、日本っていうふうに思って、ね、日の本っていうふうにこう、覚えて習ってきてるから、まあそういった、要は、歴史の闇に消え去っていく神話なんかもすごく多くあって、要は後々伝えるのに、こっちの方が都合がいいからっていうことで、改編されてたりとか、考え方とかを置き換えて、話が進んでたりとかっていうような形で、非常にね、複雑に日本神話なんかは、あるんだけれど、その中で、僕は地元が日立市の大三賀っていう場所。
大三賀。
けど、ね、電車乗ってたもんね、大三賀。大きい
二駅
亀。
前でしょ？二
そう。
駅前でしょ？
そう。日立のね、二駅前。あそこの神社、そこにはね、神社があるんですよ。そこに大きい神社が。ここに大御神社っていう神社があって、この大御神社を僕はこう、ある時、ちょっと調べてたんですよ。で、その調べるきっかけになったのが、めちゃくちゃ有名な映画、君の名はって見ました？
見ま
新
し
海誠。
たよ、見てない。見ました。見ました。でもなんか断片しかちょっと覚えてないかも。出てきたの？出てきたの？
いや、あれどんな話だったか覚えてる？
なんか口で説明できるレベルまで覚えてない。
なんか
でも入れ
男
替
の
わ
子
る。
と女の子が入れ替わっちゃうんだよね、あれ
そ
ね。
う、入れ替わっちゃって、記憶 なんかお互いの記憶でなんかこうお互いを探すみたいな感じ
そう
なん
だよ。
だっけ？隕石が落ちてくるのをなんかあれ止めたんだっけな。それも忘れちゃった。
おー、いいっすね。
う
ね。あれ、女の子ってさ、なんか神社のね、子供なんだよね、あれね。確かね。で、あの神社が祀ってる神様っていうのが、まあ、竹葉寿司っていう神様を祀ってて、実はその大御神社っていう神社も全く同じく主神、これを崇めてますよ、祀ってますよっていう神様が、実は竹葉寿司って、その国の名前に出てくる同じ神様なの。
竹葉
そう。
寿司。
そう。で、君の名前で出てきたときに、今、すごい重要な話したんだけど、あやかちゃんが、何を止めるっつった？
隕石が
そ
落ちてくる。
う。そう、星が落ちてくるんだよね、あれね。星が落ちてくるのを止めたんだよ。はい。で、実はね、大御神社ってもともとは、三ヶ星かがせよっていう神様がいて、
三日星かがせよ。
そう。天津三ヶ星。三ヶ星かがせよっていう、神様がいて、その神様も、実はその、土着の神様として、大御神社が祀ってるのよ。
ほう。ほう。
そう。で、この三ヶ星かがせよっていう神様が、何なのかっていう話をちょっと今日していきたいなって思うんだけれど。
気になり
う
ます。
わ。
始まるよ。
そう。
もう
実
始
は
まって
さ、
るよ。
始まってるけど。
日本の神様って、いろんな神様いるじゃない。いろんな神様がいる中で、唯一、星の神様がいるんだけれど、その星の神様っていうのが、今言った三ヶ星かがせよっていう。
素敵。名前にも入ってるもんね。
素敵でし
三日
ょ？
星の星は星なのね、漢字。
そう、星なのよ。大御神社の三日、大御神の三日に星。
星。
そう。
素敵。
で、かがせよって、当て字で書いてるんだけれど。そう。でも素敵じゃない？
素
なんだ
敵。
けど、実はこれ、日本書紀とか古事記とか、その昔のね、書物の中では、唯一、邪神って呼ばれてる神様なんですよ。
邪神っていうのは、汚れた心的なこと？
まあ多分、そうだね。よこしまな神様。
横島な。
そう。すごいね、悪神、悪い神様っていうふうに言われてる。でもその悪い神様を大御神社は土着の神様として祀ってる。これがまたね、面白くてさ。で、君の名はでもさ、確かに隕石ってさ、落ちてきてさ、あれ、悪いこと、いいことっつったら、どっちかっつったら、まあ悪い
まあ、
ことと
そうで
し
す
て描
ね。
かれる。
ああ、そういうことね。
そう。それを、その、女の子の、まあ、祀ってる神社、竹葉寿司が、まあ、回避していくっていう話なんだけど、そう。今回の大御神社も全く同じことがあって、これね、すごいね、日本神話を知らないと、すごい難しい話なんだけれど、ね、イザナギとかイザナミとか、いろんな神様が、こう、出てきて、アマテラスとかツクヨミとかスサノオとか、バーっていろいろ神様が増えてきました。その中で最後に、こう、大国主の命っていう神様が生まれるね。まあ最後ではないんだけれど。稲葉の白ウサギとか聞いたことない
ない
話。
なぁ。
いやー、
全然
日
知ら
本
ない
人？
な。
君たち日
日
本人
本
か
人。
な？
何にも知らない。全然知らない。全然知ら
そう。
ない。
で、そのね、まあ、大国主の命がね、もともとあった神様に、こう、国をね、譲る、国譲りっていう、その話がある中で、神様の中でも、日本神話の中で、めちゃくちゃに強い神様が、まあ、二人いたんだよ。めちゃくちゃに強い。もうね、武神。もう誰も勝てない。それが、普通主っていう神様と、竹三日寿司っていう神様なの。
ミカが入って
あ、もうあとそうなの。ここね、実
る。
はね、そうなんですよ。これ竹三日寿司の三日もね、これ名前変えられてるんですよ。そう。 そう。だからここにもミカっていう字は入ってるんだけれど、まあそれはまた今度のお話に置いといたとして。その、有名なところだと、ふつ主が祀られてるのは、千葉県の香取神宮って聞いたことあるかな？香取神宮。
全然
すい
わ
ま
からない
せん。
です。
で、その香取
ちょっ
神
と。
宮に祀られてるのが、ふつ主っていう神様。で、そこからちょっと北に行ったところに、鹿島神宮っていうのが、
鹿島神宮は知ってる。
それは聞いたことあり
で、
ま
鹿島神宮で祀ってるのが、武三日市っていう神様。
す。おお。
でも、この二人はもともと出雲の神様なんだよね。
出雲。
出雲大社がある
出雲
出雲
の。
の神様。そう。がわざわざこっちに出張ってきてるわけよ。これは
ななん
んで
で？
かって言ったら、世の中の神様とか、生きとし生けるものとか、草とか、木とか、岩とか、そういったものまですべて、平定しようとしてた。平定。従わせようとしてた。その、国譲りに、お前たち、納得しろよっていうので。そう。で、その最強の二人が、次々と日本中の神様を従えていくわけです。パパパパパって。だけど、唯一、その、従わなかった神様が日本に一人だけいたんですよ。
もしかして？
もしかして、
もしか
そ
し
れ
て？
が、大御神にある、大御神神社でも祀ってる、三日星探せよっていう神様なんですけど。そう。
反逆者的な？
そう。反逆者的だね。で、どうやらね、その、日本の歴史、その神話の中では、もう武三日市も、ふつ主も、何回も攻撃しに行ったけど、まあ、ことごとく、返り討ちにしたと。やっぱりその、茨城がね、ヤンキーが強いっていうのは、やっぱそこにね、未だに
そ
ね、
こに
こ
つ
の、
ながってんの？
いや、繋がってるかもしれないよね、やっぱり。
なんか、歯向かう心と強
もう、
さがあるみたいな。
歯向かう心と、もうその反逆
や
心っ
ば、
ていうところがね、
抜ける。
そう。
ああ、なるほど。
そうなのよ。でも
そう
ね、
なん
その
だ。
時に、もう打つ手なし、ね、万事休す、万策尽きた、そんな状況で、いきなり、と、竹葉土の御事っていう神様が出てくるのよ。今まで全く出てこない。あんまり名前も聞いてこなかった神様がいきなり出てくる。竹葉土。
竹葉土。
そう。で、その竹葉土の御事に、竹三日土とふつ主が命令するのよ。なんとか、その、三日星かがせをやっつけてくれって。そう。で、竹葉土は、三日星加賀瀬王のところに行って、まあ一応歴史上だと懐柔したっていうふうにはなってるんだけど、まあ何度か知らないんだけど、一発で納得させちゃうのよ。
なんで？
いや、わかんないの。不思議でしょ？一応伝説だと、三日星加賀瀬王はすんごい大きな岩に変身すると。で、その岩に変身した、三日星かがせを、なんか鉄の靴を履いた竹葉土が打ち砕いて、で、その、破片が東海村に落ちたりとか、日立の近くに河原湖っていう場所があるんだけど、そこに落ちたりとかしたっていうのが、一応伝説には残ってて、その一撃を食らって、まあ、三日星かがせは参ったと。で、認めますっていう形で、従う形になったんだよね。で、従って、もう全員の神様が従いましたっていうことで、新しく、ニニギっていう神様が、まあ、地上に降りてきて、この日本の始まりの、まあ、その、今の世の中の始まりになるような神様としてこう降りてくるわけですよ。そうなの。で、その時に、その神様が、一目惚れをしちゃった神様がいるの。
かわいいお話だね、
そ
なん
うでしょ？
か。
かわいいでしょ？そうなの。日本神話ってかわいいのよ。そう。で、
一目
一
惚
目
れ
惚れ
しち
を
ゃ
しち
うん
ゃった
だ。
神様がね、この花咲くや姫っていうさ、
この花咲くや姫？
そう、この花咲くや姫。なんか花っぽいでしょ？そうなの。花の神様なのよ。 で、
語呂
この人
合わせ
も、
みたい。語呂合わせされたみたい。ね。
そうなの。この花咲くや姫に一目惚れをして、で、まあ、求婚して結婚するんだけど、実は、一夜で子供ができちゃうのよ。
はい、よ。
早いでしょ。早いのよ。
早いな。
早いのよ。でもそうするとさ、やっぱりさ、ニニギもさ、
うん、
こう、普通に考えてさ、あれ、こいつおかしくねって思うのよ。あれって。だってさ、一晩しか過ごしてないけど、
うん、
子供できたって言ってるけど、こいつ本当かってなるわけ。で、疑うわけよ。まあ、古事記上最強のもう本当に、なんていうの、ハラスメントだよね。ハラスメント。
はい。
で、それを、にを聞いた、まあ、この花咲くや姫は、まあ、ぶち切れて、
うん、
まあ、自分を、小屋の中に閉じ込めて、火を放ってくださいと。うん、で、そこの中で出産しますと。ね。普通の、そこら辺の神様だったら、ね、の子供だったとしたら、こんなところでは産めませんと。
うん、
で、実際にその火を放った状態で、三人の子供をパンって産むわけよ。だから、ほら、こんなことができるのは、ニニギさん、あなたの子供に間違いありませんじゃないですかと。
うん。
そういうことで、ね、ホデリ、ホッセリ、ホーリっていう三人の子供が生まれるわけよ。
はいはいはい。
はい。
で、このね、ホデリとホーリが、どっちだっけな、どっちかがどっちかなんだけど、海幸彦と山幸彦になるのよ。
それは宮崎な気がする。
あらら。
宮崎でその海幸彦、山幸彦の話は聞いたことがある。
へ
え、
うん。で、海幸彦、山幸彦で、まあ話としてはさ、うん、海幸彦の釣り針がさ、すごいめちゃめちゃ魚が釣れるからっつって、山幸彦がその針を貸してくれよって言うんだけど、すぐなくしちゃうわけよ。
うん、
で、ぶち切れて大喧嘩するんだけど、最終的に海の神様、豊玉姫と結婚することによって、山幸彦がその針を見つけてきて、さらにね、その、海幸彦のことを洗脳して、自分が、こう偉い立場になって、それが今の天皇のところにつながる、家系につながるんだよね。
うえ、ん、
っていう話があるんだけど、
はい、
この時に、俺はふと、不思議なことを思ってたのが、実はそのさっき出てきた天津三日星と、竹葉土っていうところを、個人的にかなりこう調べてたの。
うん、うん、うん。
で、竹葉土ってね、実はね、織物の神様なのよ。
織物、
はあはあはあ、
でもさ、
ね、
織物の神様がさ、なんでそんなめちゃめちゃ強いヤンキーみたいなさ、大御神の三日星加賀瀬を平定できたのっていう話になってくるわけよ。
はい。
これさ、
うん、
もう弁治浅井的な点から言うと、
はい。
竹葉土は女だったんじゃないかなって思ってんだよ。
は
だって、織物の神様だってさ、男女どっちのイメージ？
まあ女性のイメージの方があるかも。
そうだよね。
うん、神話とかの感じで。
そうなの。だから、神話で、なんでその竹葉土っていうのを、ちゃんとそういう風に設定したかって言ったら、だって、竹三日土とか普通主とか、めちゃくちゃ腕っぷしに自信のある男の神様が、ねえ、ブレイキングダウンやって負けちゃいました。だけど、女の神様が来たら、一発で大丈夫でしたなんて言ったら、立場なくなっちゃうから、
竹
葉土っていう神様を男として立てたんじゃないかなって思って、だから、これは女なんじゃないかって思って、いろいろ調べてったら、実は神社っていうのが、志津っていうのが、そのニキーさんの家の近くにもあるでしょ、志津。
志津ある、志津。
あそこの
土地の名前、土地の地名、
うん、っていう土地があるんですよ。
うん、はいはい。
ニキさんの家の生まれた近くに。そこにね、志津神社っていう神社があって、僕ね、はいはい、気になってね、そこね、行ってみたんですよ。
そうだったんだ。
そう。そしたら、すんごい面白いことが判明して、
はあ、
志津神社の境内の中には、織姫像っていう、織姫の、
織姫。
像があるの。で、その志津神社の家紋っていうか神紋が、 桜のマークだったのよ。
おー。
で、この時につながるのが、桜のマーク、花なのよ。
花。
俺、この花咲夜姫だったんじゃないのっていう。実は。
ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、時系列的には、
おさらいすると、
おさらいす
竹
る
葉
と、
寿司が三日星を懐柔して 屈
はい。
服させました。たった一
うん。
発で。で、その後にニニギが降りてきて、この花咲夜姫に一目惚れし
一目
て、
惚れして、
どうやって子供を作りました。これもしかしてさ、今噂のさ、
何？
博覧みたいなさ、格好みたいなさ、実は、三日星欠かすような子供だったんじゃないの？みたいな。
だって、ねえ。わ かんない。
で、
なるほ
その
ど。
時に一つ面白いのが、あれ？
はい。
なんか、天の川の話の織姫と彦星の話って聞いたことある？
あるよ。
彦星なのよ。彦星。
織姫だ
こ
よ
れ
ね。だっ
出
てて
く
さ。
るのが、彦星の星なのよ。で、さっき言った、竹葉寿司には織姫像と織物の神様っていうのが結びついてて、で、さらに、そこの志津神社を見ると、桜の神紋があるから、もしかしたら、この花咲夜姫と竹葉寿司って同一人物だったんじゃないのっていう仮説のもとを探してみると、織姫と彦星ってもしかして、この花咲夜姫と三日星加賀瀬尾の話なんじゃないのかなっていう。星の神様と織物の神様が。
ロマンチック。なるほど。
で、表立っては、やっぱり、そのニニキっていうね、これから先世の中を支配していく神様の奥さんだから、一年に一回しか会えないんじゃないのっていう。
やばいね。すごい。壮大な話になってきた。でも
って
さ、
なな
ん
る
か織
と、
物の神様って聞いた瞬間に、
そう。
その女性っぽくの可能性あるんじゃないかって話聞いた瞬間、頭の中で織姫って名前が出てたんだけど、いやでもなんか別の話だしなーって思って、
まさかの
で、
つな
そ
がっ
こ
た
が
ね。
つながってくると、ちょっとうわーってなっちゃ
そうなのよ。で、さっきも
マ
言っ
ジ
たけ
か。
どさ、実はさ、そこに3人子供生まれてさ、海幸彦、山幸彦っていう話が途中出てきた。茨城には、その日立の大御神のところにね、72年に1回、大祭礼っていう祭りがあるんですよ。それは、
72年？
そう。
人生で一回出れるか出れない
そ
か
れ
だ。
は、そう、茨城県の金砂郷村っていうところから、大御神の先にある、大御神にある、田楽花っていう公園があるんだけど、そこまでものすごい距離なんだけど、山の神様が海の神様に会いに行くっていう祭りがあるんですよ。
やばいね、それ。
そう。それ
それは
が、
でもさ、そし
未
ただら、
にそれをずっとやってるのよ。
そんな言ったらなんか神話の、なんか物語の中心部がさ、全部茨城みたいな気持ちになっちゃうじゃ
もしかしたら、
ん。
今の天皇家につながる流れっていうのは、三日星加賀瀬尾、そしてこの花咲夜姫から生まれた血筋が、脈々と残ってるかもしれない。だけどそれを表立って公表するとまずいから、三日星加賀瀬尾は邪神っていう形で、悪い神様っていう形で、
っていうこと
生まれ
に
てたのか
し
も
たかも
しれない。
し
信
れ
じ
な
る
い
か
という、
信じ
信
ない
じな
か
いか
は、
は あな
私
た
の
次第。
次第。
でも確か
な
に
るほ
神話
ど。
になってる話って、なんかその本当に実際起こったことをこう受け継ぐ、なんだろう、話で継いでいきやすいように、ちょっとこうデフォルメして
そうなん
と
だよ
か、
ね。
中身をちょっとこう変えたりとかしながらってなってるから、その原型が残ってはいるんだろうけど、はっきりし、その、ちゃんと内容が
そうなんだよ
そう、
ね。
結構変わってるっていう話は聞くか
な
ら、
るほど。
なんか
い
を
や。
こう例えてそうしたみたいな。
そうなんです。
全部
いや、で
比喩。
も、面白いのがさ、こういう神話とか調べていくと、なんでこんなところで共通点があるんだろうなっていうのが、江戸時代のね、国学者の平田篤胤っていう学者の人がいるんだけれど、まあその人もね、実はね、この、三ヶ星加賀瀬尾について調べてるのよ。で、まあ三ヶ星加賀瀬尾の加賀っていうのは輝くっていう意味なんじゃないかと。っていうふうな形で、じゃあ星、輝く星、一番輝く星って何だろうってなったときに、夜一番輝く星って何だかわかります？
金星ですか？
そうなんですよ。明けの明星の金星なんだよね。そう。でもこの金星を日本では司っている、三ヶ星加賀瀬を邪神って言ってるのと同じように、じゃあ、キリスト教とか、天使の中でさ、金星を司る天使って誰だかわかります？
あ、わかんない。
ルシファーなんですよ。
はあ。
ルシファ
そう、ルシファーは神のものすごい近づいて、ものすごい力を持ってる神様なんだけど、堕天したんだよね。堕天使ルシファーになって、で、もしかすると、まあ、こう考え方によっては、いわゆるサタンと同一視される神様。やっぱなんかこの金星を司る神様っていうのは、まあ世の中でもやっぱりこう邪神扱いになることが多いとか、そういう共通点とかってはなんでなんだろうねって、こう不思議に思うんだけれど。そう。
なんか深掘りしていくと、
そうなのよ。
何か
実
につな
は
がっ
何
ちゃ
か
い
しら
そう。
につながってって、実は世の中でみんなが考えてるキリスト教とかユダヤ教とかイスラム教とか、まあね、日本の仏教もこういう日本神話も神話のレベルって結構みんなニアリーイコールで同じような、ね、考え方とかをしてたりするのかもしれないねっていう。
めっちゃ気になるんですけど、もう時間
で、
が。
時間が来ちゃったね。や
な
ば
の
い、
で、
じゃあ、
皆さん、
これちょっと面
ね、興
白
味があったらね、大神神社にぜひ足を運んでもらって。
なんか気になった、行きたくなった。
ね、行ってみたくなった。
今度行ってみよ
面白すぎるんで、もう1エピソードぐらい出てくれませんか？
いや、全然いつでも出
あ、
ます
やるん
よ。
ですか？
はい、当然。
じゃあこの後、一度閉めてから引き続き収録したいと思います。じゃあ一度閉めますね。じゃあ私たちこんなお話をしてますけれども、12月24日日曜日クリスマスイブの日に江ノ島で虎丸座という箱でライブが決定しています。ミキー・イデアヤカプレゼンツクリスマスサンセットライブマルデシスターズシャープ2ということで、皆さんぜひ遊びに来てください。
お待ちしており
お待ちしてお
ま
り
す。
ます。そして YouTube、Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローよろしくお願いいたし
お
ま
願い
す。
しま
メッ
す。
セージは、ポッドキャスト概要欄にある Google フォームからお待ちしております。ということで、今回は、ゲストに、ベンジー浅井を、都市伝説おじさんことベンジー浅井をお迎えいたしました。ま
はーい。
た次回も参加してもらいます。よ
やっ
ろし
た
くお願
ねー。
い
よろ
しし
くお
ま
願いし
す。
まーす。
それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ニキーと、
イデアヤカと、
ベンジー浅井でした。